県職会事務局長中田昌司様です。テーマはウズラ城の工房と佐竹市ということでございます。よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。私は第2部ということで、ウズラ城の工房と佐竹市、これはこの検証フェスティバルの中ではですね、先ほど私どもの小橋会長が地元市長および岩上良先生について、ご紹介、お話をいただきました。でこの検証フェスティバルはそれだけやったこともあるのですが、やはりあの地域の歴史に触れて、その人物がどのようなこの息吹を体得しながら成長し世の中に活躍をしていったかと、まあ、こういうことを知るということも非常に大事ではないかと、まあ、知ることというよりもそれがあの大切なことではないかと、人の生涯を考える場合ですね、まあ、こういうことから歴史も入れてみようということで始めたわけです。で、特にあの根本翔先生に関しては、まあ、皆さん方にはもうすでにご案内かもしれませんが、中市の教育方針としまして31年度から来年度からですね、中市の教育の柱としてどのような人物に育て上げていくか、これは今日問題になっているのはやはり、良き大学を出て、難しいこの試験問題をこなして、そうして、卒業し世の中に出ていくという、これはまた素晴らしいことなのですが、単に知識を吸収するだけであって、人間力としてそれを生かして社会に貢献するというそういう力に欠けているのではないか、これが今日の教育の反省なわけです。でその観点から立って中市ではどのような人物を像を描いて具体的な、自分の将来像を描くか、この問いにぶつかったときに歴史上に多くの方々はおるけれども、この地元に根本翔という大先人があるではないかということから、教育委員会の方針として、根本翔を教育の柱に置いて、その生き方をそれぞれの学年に応じて教育をしていこうじゃないかということで、学校においてはおそらく、それぞれ、話題が飛び交っているのではないかなと思います。私の希望としましては、本来であれば、子どもたちあるいは、親たち、学校の先生方、こういう方々がよりこの検証フェスティバルのような機会においでいただいて、教育するからには教師自らが根本翔という人物像をきちんと捉えた上で教室に臨まなければ、生徒たちに臨まなければ指導することはできないんじゃないか、教育委員会の方々にお話をさせていただく機会にはそのことを申し上げました。この根本翔伝という検証会が出した本を学校に配ってあるんですよ。その存在すら今日先生方には伝わっていない、校長室に置かれるのかもしれません、図書室に置かれるのかもしれませんが、先生方がそのような本が出ていることすら知らない、そういう中で根本翔人物を柱に置いて教育が実際行えるものかどうかということをここのところを感じているんです。それがそれであるからこそ教育の現場にもっともっと 江本翔という人物を知っていただく努力を私どもはしなければならないなと、まあ、これが今日ずっと何回か重ねてきた上で岩上良先生と合わせて地元の先人を称えながらそれに学ぼうということなんです。もう一つは地方創生というのは、政治の大きな柱となって叫ばれておりますが、地方創生って何なんですか。どういうことが具体的になされているのか。梶山大先生が担当大臣としてご苦労なされておりますが、地方創生、この地域の地方創生とは何なのかということが、私どものこの地域において具体的に検討されていて、それが知らされているのかどうか、こういうことを思うんですね。そういうように見てきますと、私は地方創生の具体こう基盤となるものは地元だと思うんですよ。根本翔第二氏、そして岩上二郎知事参議院議員、こういう方々が具体的にいらっしゃるので、その方々を元にしながら今日どのような生かし方があるかということを学ぶ必要があるんではないかなと思うんですね。で、最近では瓜面には多くの方々がいらっしゃいますよ。私は寺和田光輝先生に直接ご指導は学校としてはいただいておりませんけども、 PTA の役員をある学校でしていた時に寺和先生のご講演を拝聴する機会がありました。いやー、先生のお話は素晴らしい。私もこの生き方の一つとしてね、支えてになっておるわけですけども、本当に身近な問題を解き起こして、自分たちの問題として考えてくださいということなんですよ。寺門光輝先生のお話をこの瓜面町で聞く機会があったのかなということを思うんですね。PTA 学校でもよろしいですし、社会教育の中でもよろしいですし、ああいう先生を今日もう亡くなられてしまいましたが、岩上二郎さんはその前、光輝先生は本当に最近までご活躍をされていた方、その方々のをこの地元ではどのように捉えていらっしゃったのかなと、もったいないです。何回でも何回でもお話を聞く機会があればよろしかったなと思うんですよ。テープ残ってたらぜひまた聞かせてほしいと、そういう思いがこうありますね。瓜面町づくり委員会も発足をしておりますし、瓜面歴史を学ぶ会という組織も立派に出来上がっていますし、本当にこの瓜面地区はそういう点で、注目を浴び、これからますますの活躍が期待されるところだと思うんです。そういう中で、フェスティバルがこうして、行われるということを私どもは大変嬉しく思っております。で、岩上二郎さん、根本翔さん、どうしてキリスト教へ入ったんだろうか、そんなにキリスト教に惹かれたんだろうか、これはどうですかね。何がそうさせていったんだろうか。岩上さんの書かれたものを見ておりますと、やはりお二人で、奥様と瓜面町長になられてから大変なご苦労をなされたと。これはやはり賛成派もおりますし反対派もおりますから、まあ政治家は辛いもんだと思いますね。それを承知の上で政策を推進していかなければならないわけですから、その時に久慈川の滋賀の流れを眺めながら いろいろと考えた結果、キリスト教に救いを求められたということでありました。私はクリスチャンになるつもりは全くないんですけれども、このような悩みを解決してくれるものは何だろうか、救いを求めていったわけですね。それから今までの考え方と違う、根本師匠さんも今までの考え方と違う、そこにキリスト教の良さを見つけていった、まあ、こういうことであろうと思うんですよ。ですから私でもこうしていろんな歴史また人物を学びながら、これから少しでもどのように生かしていこうかということにさらに前向きで臨んでいきたいものだと思っておるんです。まあ、こういう私は何もできないですけども、思いだけはそういうようなつもりでおります。そういう中で地元のこの瓜面地区というのを考えてみた場合にですね、どのような特色を持ったところなんだろうかと思います。今瓜面の人たちは誇り高き存在であろうかなと思うのですが、この流しにおいて最も話題に富んだのは瓜面ですからね。我がふるさとを誇りと思うという心境であろうかと思うんですよ。それは何か、瓜面って言ったら瓜面その言葉よりも今下大賀ですか、下大賀、上大賀はどこにあるんですか。すぐ隣だと思ったんですよ。なんで大宮になってるんですか、あれ。その間に何が入ってるんでしたっけ、下大賀でしょ。じゃその上はその先は何ですか、多摩川からもう大宮になっちゃうね。あれどうしてだか あんた歴史やってんだか分かるだろうって言われても私分かんないんですよ。だろうって、でどうしてなんだろうかなとあんなに大きく離れちゃったの。下大賀はこれ10ページ開けていただきますがね、話題になっていて、最も今途中でストップしてしまったのは残念だなと思うところは古墳の発掘なんです。十輪寺というお寺さんがあって、これはおそらく天保期成明さんの社寺改革の中で廃寺になったところかなと思うんですがね、その十輪寺があったところで十輪寺という地名が残って、そこに古墳群がある、いくつかある古墳で、皆さんよく見えるのは道路の端にですね、石室かなの一部が凝灰岩なんでしょうかな、あれはこの 岩壁のところの岩石に似ているところですが、大海から上がった大地のところね、でその一部が見えますが、今回なんと発掘調査を進めている中で、古墳が出てきたと、ぶつかったという、行かれましたか、行かれない人。まだ行ってませんか。はい、おそらくね、話題から行かれてるんじゃないかなと思うんですけども、石室が出てきて、でその中に人骨があり、勾玉があり、直刀が出てきて、しかも発掘調査のなんか思うようにいかないところというのは、その上が道路になってるわけですよ、古墳の上が。あの古墳を大きく塚があったのをどういう状態の時に旧349の道路が通ったんだろうかと、古墳の上を道路が通っているわけです。それを私も知らないでいい気分で車飛ばしてたわけですね。痛いよ痛いよ、避けてたんじゃないかと思う、人骨が出てきてる。直刀、今調べてるそうですから、もしかしたら文字が出てくるかもしれない。文字が出てきたさしたもん、この文字のきちんと出たのが埼玉県埼玉古墳群と、埼玉の語源になる埼玉古墳群、行かれた方わずかでしょう、はいはい、いらっしゃいますね。ぜひ行ってみてください。 現物国宝がそのまま展示されているというのは他にありません。それも錆びていてよくわからなかったのを赤外線当てて磨いていったところ金文字が出てきたという、それによって古代の大和朝廷がこの関東にまで力を及ぼしていたということが分かる。自分の家の歴史を刀に刻んであるんですよ。こうやってやる、やってみてください。刀のあるうちはまた求めて掘ってみてもいいですよ、子孫に残すために。で、今度十輪寺古墳から出てきた直刀に何が書かれているかという、同じようにここが注目されるのはこのウルデラ地区の古墳といったら何ですか。さて、学ぶ会の方々、ウルデラ町の旧町の大きな古墳といったら権現塚古墳ですね。前方後円、これはここからも出てるわけですよ。刀が昭和58年に発掘調査がされているようですけども、それはそれで終わってしまっている。あれを研ぎ出すのは大変かなと思います。あの中市の資料館の方で、移行してお預かりして、おります。で、これは中市でやるのと県の教育財団がやるのとでは大きな違いがありますから、私がお話今まで、させていただいたのは県の教育財団の情報です。全てこの後は県の方で赤外線を当て、その直頭に何か出てこないかということをやっているわけで、数年かかるでしょう。なかなか発表できないことであろうと思います。皆さん分かったらすぐ報告してくれよって思いがちですけど、あの古墳の結果はどうなのって言うけど、今ね、県の方で聞きましたら教育財団で発掘調査をやった結果報告書を出すんですが、4、5年、前のがまだできない、そうです。ですから今年のがあと4、5年先にならないと出来上がらないだろうということですから、そして刀の結果が出るのは10年ぐらいかかるかもしれない。私ら待てないかもしれない、そういう状況かもしれませんけども、そういうようにして注目されつつあるわけです。私の個人的な希望は通っている9349を交通止めにして、どうか、あれは今どこの所管になってるのかな、国の道になってるのかな、伊田さん、県道になってるんですか、はい、どうかあの県の方でじゃあよろしいとストップして、そして全体像を浮かび上がらせた方がよろしいんじゃないか、県の方に申し出て
県会議員
は議員さんいらっしゃいますね、まあ、あのもしかしたらね、あの本当はダメなんですよ。必要なところだけしか掘ってはならないわけです。手をつけないというのはそうなんですが、あの可能であればあそこの全体像を掘り起こして、まがたまり、何かこの直刀があり人骨がありね、いろんな副葬品があるということはそれだけの有力者がいたんではないかと思われる。で、このウルデラ地区は既に発掘調査の結果いろいろなことがこう言われてますね。10ページ、ちょっと見ますとね、古墳時代のところだけでも、これは伊田さん、これ新宿でしたっけ、あの荒地区、荒地区ですかね、権現塚でしょ、下大賀十輪寺古墳、奈良時代のいや平安時代のものとして下大賀遺跡とかはじき、そして墨書というのが出てきます。同期に墨書きで文字が出てきます。これ馬帳とありますから、もしかしたらこれはあの馬屋というのが交通機関の中のインターチェンジみたいなもので、こういう私をいずれにおいても馬を使うために馬をプールしておいて、そこであの乗り継ぎをするというような馬屋がありますが、その馬長かもしれませんね、それ駅長かもしれません。馬、それから高徳とあるのは何でしょうか、富内というのは何でしょうか、その他 大化 大きい家というのは何を示すか、こういう牧書類をずっと研究している方が、私の後輩におります。いずれ、講演会をお願いしたいと思っているんですが、これが、教育財団で発掘調査した結果出てきた牧書。その他に国道に取り付け道路を今作っております。それはウリズラ向こう西側から個人的に名前出すと読売新聞販売店かな、あの辺から東へ向けて取り付け道路ができてるはずですね。あそこを市の方、市道になりますから市の方で発掘調査をいたしました。私どもで中盤が中心になってやったのですが、ここからまた素晴らしい牧書が出ているんですよ。これはまだ発表できませんけど、いずれ、近いうちに、思いますかね。そのようにね、どんどんどんどん新しい情報が出てきております。これによってもこの地域が注目すべき地、都市柄だということが言えると思うんですね。その他この下門は遺跡からは敷石古道と言いまして、お見合い下がるところのところに、滝神社のちょっと南側に道路が出てきました。古道舗装の代わりに敷石を玉石を敷き詰めているわけですね。で奈良時代、この前あるところへ行きましたところ、奈良時代の住宅でもですね、すでに今はベタ味噌の建屋基礎工事やってますが、敷石をずっと細かく敷き詰めた上に住宅を作るというね、そういうやり方もすでに奈良時代において行われている。舗装道路の代わりに小石をこの玉石を詰めている、そういう舗装道路を通っているという一部ですが発見されております。それから倉庫に使われているような剣というか錠前的なものも使われていた。それから非常に珍しいお祭り用として今歴史では教えてるんですが、銅鐸というのがありますね。祭り用に中に鈴のようなもの、あれの鉄鐸、鉄製ってめったに出てこない。どうならば腐らない、ですね、いや腐らないですが、鉄は腐ってしまうんですよ。ですからめったに出てこないんですけども、それが出てきているというような、こういうことからすると、この下大間地区は古代から当然この多摩川あるいは富士川べりですから、住まいの人々は多かったと思いますけれども、かなり集中していたであろう。さてそれを考える上でですね、10ページの一番下に波線で囲んでおきました。常陸太田に梵天山古墳というのがあります。これは久慈郡の郡長が葬られた前方後円墳ではないかと言われております。この瓜面地区は久慈西郡に入りますから久慈郡であったわけですね。と梵天山に葬られた郡長の久慈郡の長の支配を受けていたのではないか。で同じように貴重な古墳が、小島の星神社古墳。小島は分かりますか？久慈川を越えて向こう側ですね、そこに鴨下家というのがあります。これはね、豪子になった家ですけれども、城里町の鈴小屋といえば黒沢時という幕末の歴史上を思い起こすことができたと思うんですが、その黒沢時の父親は小島の鴨下家からな、そういうつながりがこうあります。でこの小島の鴨下家の近くに、星神社というのがありまして、その裏が古墳になっております。この古墳も この梵天山古墳と類似したですね、あるいはもっと古いかもしれないというような古墳なんです。これ茨城大学の方で発掘調査をしておりますが、そうすると小島から富士川を渡ってこの瓜空大地へ、来ますね。そうしてそこに住まいした人たちが古墳群、住宅があればやはりお墓が出てきますから、古墳はつきものなんで、古墳の中でも前方後円墳あるいは前方後方墳とか、普通の円墳とは違った古墳を使うも作るものはそれだけ有力者であったということが分かってくるわけです。で、この小島の方からあるいは梵天山の方からもしかしたら勢力あるものが移ってきて、それが十輪寺古墳群となり、さらには下大賀の、これは御元塚は下大賀でよかったのかな、ちょっと間違いですかね、地図ですかね、地図になりますかね、そこ下大賀としてしまいましたが、地図にしておいてください。神社の地図、神社の東側の方、あそこにあれだけの大きな古墳があるということですから、志津および下大賀を中心としたこの瓜空地区が早くから発展をしていった、勢力を持った者を中心としてまとまっていたということが言えるんではないかと思うんです。そしてそれをさらに補うのが志津神社であり、まだ10ページちょっと続きますね、この白い目の絡まろというようなことです。日立不動記あるいは万葉集で知られているような、歌を読めるような人物がこの瓜面に、おって支配層になっていたということが考えられます。で、彼らが織物も発明、をしていく、広めていく、日立不動記の中でこれが知られますね。そしてさらに志津神社がいつ頃創建されたというのはわからないんですけれども、志津神宮院という動員が偶然三国公によって発見されたということは、これは平安時代の律令体制のものであろうと思われるんですね。でこの志津に志津神社が創建されて律令体制の中の有力な寺院として栄える、ちょうど延喜式というのがありまして、平安時代の初めに作られた全国の神社の式会調査といってもいいでしょう。それらを調査した中で日立の国のいわゆる延喜式に収められた式内社といわれるのが28座ありまして、その中には大中小とあるんですが、大社として志津神社ほか7社が日立の国にあるんです。その大社の一つになっている。そして、志津神社というのが出てくるのが日本書紀に、公認14年823年に記録されている。この頃にはすでに志津神社が出てきていたであろう。そして石宮、二宮、三宮といわれる名称はいつ頃出てきたのかと言いますと、今昔物語、平安時代のものですね。ここに周防の国、これは長州な、山口県ですね。その一宮という言葉が出てくる。だとするとその頃日立の国の二宮あるいは石宮鹿島神宮、二宮志津神宮、そして三宮吉田神社、水戸の吉田神社、もうこういうことが言われ始まったんではないかと推定されます。そうするとこの時代に二宮の鎮座を受けているこの地域の発展ぶりというのは、まあ、古墳などと合わせて大変な栄え、であったんではないかなとこう思われます。そういう、こう歴史的な風土を受けながら、で中世ではどうなっていったのか、11ページへ参ります。瓜面の位置を見てみますと、 昨年はこのフェスティバルは木崎地区で、行いました。その時木崎地区の特色として八幡太郎義家伝説が非常に多いんですよ。木崎地区にはで、ここの売り面も伝説がありますね。売り面の方々何か余りますか？八幡太郎義家伝説は、まずは杖をね、指揮棒を刺したのが、育ったというので鈴のむくの木と、もう900年からのものっていうので触れて、誰か触れてみましたか？最近は触れられない、ね、早い時期であったらば私触れました。ここでお世話になってなった初めの頃、今は入れないように囲ってあるので、あの猫を痛めるのでね、それでも俺ぐらいはいいかってやんないで しかし巨人に触れるっていうのは命をいただく感じですね。あの折り面の方はぜひね、あの沈の向き向くの木のふもとへ行っていただければ、いや命をいただけますよ。それこそ100年時代じゃない、もう何百年も生きられるようなね、その気力をいただけますね。その他に
化粧坂、
はい、
化粧坂売り面じゃない、売り面、
化粧坂もそうですよね。まあ、あの売り面の方に入りますかね。はい、化粧坂始まったらしい、化粧坂、はい、文具取りです。これはさ、なんだか分からなかったんですよ。なんで文具取りなのかと。いや、5、3年の駅を閉店して終わって帰ってきて、この売り面まで来れば、もう追ってこないだろうというので文を取ったという文具取り坂。なかなかいい坂の名前をつけるもんだなって、こう、もう化粧坂があったり文具取り坂があったり、坂を調べてみてください。第一になってるんですが、この沿線の第一周辺の坂全部見出して名前選び出していただけますか、学ぶ会の皆さん。そして売り面の第一に、ある坂巡りっていうのも出てくるでしょうね。ぜひお願いしますよ。あの売り面の坂、何かいい名称を考えてね、皆さんにこう訴えていただける、そのくらいかな。もっとありますか？八幡太郎義家に
倉掛は、
はい、倉掛ね、
あれちょっと別か、
あれは流しでいただきます昔のものですね、はい、あ本当にそうしてあるわけですよね。いや、それはね、伝説が残るというのは奥州筋への街道、このような要点でも用地でもあったんではないかなとこう思われます。でここの周辺をそれ見てみますとね、ちょっとプリントでいきますが、藤原秀忠流という藤原姓の勢力がこの常陸の国へ入ります。それと同時に南からは平家が入ってきております。皆さん、あの佐竹源氏、とよく言いますが、その前に藤原がおり、平家がこの常陸の国を治めていたんです。あのいわばこの方々からすれば佐竹は新参者になるんです。でだんだんそれが佐竹がの勢力が拡大されていくわけですけれども、それは佐竹は私は源氏の佐竹だと言っても、あの大乗系との婚姻関係があったり、しましてね、あとは奥州藤原家との婚姻関係があって、純粋な形では源氏だけではとてもやっていけない、婚姻関係を結びながら勢力拡大になっていくわけです。そういう中で源氏の源頼朝に、佐竹秀吉が攻められて、頼朝配下の者たちの領域にこの近辺がなっていくわけですね。その一人として二階堂が売り面を含め、収めていきます。それがこの二階堂が北条氏に敗れるんです。二階堂の親は足立康盛という鎌倉御家人であったわけですが、その足立康盛が北条と戦った結果敗れてい、くので、二階堂も敗れる。そうすると 北条氏がその後も勝った方の北条氏がこの領域を獲得するわけなんです。北条徳宗領といって北条本家が地権者となるわけですね。でこうなると北条は平家ですよ。平家が支配することになっていくわけ。そうしてね、この北条の配下に、一族と言われますね。北条執権となった北条氏の本家の北条時頼執権がおりますが、その子の桜田善治次元というものがこの地域を支配することになり、その子供の氏面備前入道貞国というのが直接の地権者になって北条氏の領地にこの氏面がなっていくわけです。平安時代の律令体制のもので元で大和朝廷のというか奈良平安の政治体制の下で支配されていたのが武家社会になって、頼朝配下の藤原二階堂の配下に入って、その二階堂が敗れたために北条氏の中心がをここが占めるようになりました。というのはこの氏面がそれだけ、今までちょっと見てきたように重要な地点であったと思われるんですね、交通上から言ってもね。そして北条配下の氏面沙汰人の将軍というのがこの氏面の中心を治めると。で北条氏の役所がどこか分かりませんけれども、まあ、よく万所などというのが武家の時代には役所を言いますけれども、それを考える上で参考になるのがこの次州の西福寺というお寺さんの存在なんです。氏面の方で西福寺というのはあまり聞かないかもしれませんが、分かりますか？元の氏面小学校の南の方かな、ちょっと第一元の氏面小学校は日本サーボが入りましたね。あの日本サーボのちょっと南になったな、
そうです、まあ、隣ですよ
東ですか南ですか、駅のこれも東側に近いちょっと、あの近くにねお墓だけあります、お墓だけありますが、そこに地蔵堂があるはずですよ、ね、堀口さんたちが中心になって管理委員会か何かで守ってるのかな、あのお寺の後は。でその地蔵堂に素晴らしい鎌倉時代の木彫の地蔵龍像が立像がですね、安置されております。これはぜひご覧になって、ご覧というかしら、拝観してください。これがね鎌倉時代の作なんです。そうすると北条政権時代の西福寺を中心とする、一帯、あの周辺に、万所と言われる役所があったんではないかと想像されます。もう一つでは氏面城はいつ作られたのかいうと、楠木正家でよく知られるんですが、その前のこの北条氏が対佐竹勢力と向き合う時に、まあ佐竹勢力というか佐竹はまだ頼朝によって攻められていたら北茨城の花園神社の方に向こうの方に逃げますね。それがねどうして花園の方にいたのが頼朝が、義経を征伐するために東山道ですね、東北道へ行った時に小山ですか、あそこで降伏して許されるんでしょう佐竹が。その間北条政権、です頼朝の配下ですよ、その土地を通りながらよく小山まで行けたな、北茨城の方から どういう道をまたルートをたどって頼朝に降伏に行ったのか、そこで初めて、佐竹は白旗をもら、あの御骨の家紋をいただくわけでしょ。それが分かんないんですよ。私は言葉で言っちゃいますよ。いや、頼朝の言って降伏したんだって言うけど、じゃあその間はどうして行ったんですか。敵のいるところを、でそれまでにもじゃあ頼朝に許されていたのかな。その辺が分からない。教えてください。分からない、うん。そうして、とにかく、その佐竹、もしかしたら佐竹の勢力になると、この北条政権の瓜面地区が対立した時にどこに城を設ければよかったのか、ずっと瓜面の大地を見てみて、東に対抗するような場所、ここならやっぱり城を作るのがいいなと思われるようなところが選ばれたと思うんです。それが今の瓜面城ではないかなと、初めではないかなと思うんです。北の勢力はそれではどうなっていたか、北に向かってはどこへ気づけばよかったのかというようなことも考えられる。志津神社はどのような勢力位置にいたのか、律令体制の中で志津戸の志津神宮院と言われるような位置づけを持った、神宮に位置づけられた院を授けられた志津神社は、それでは北条政権の中でどのような立場に立っていたのであろうか、わかりません。これもいろんな疑問が出てくる。それらをどうか解き明かしていっていただきたいなと思うんですね。こうして、見てきますと、この歴史的にやはり、いわゆる原始古代から多くの人々が住んで、しかも交通の要所として行った。でもう一つでは、当時の道路網はどう考えたらいいのだろうか。これは奈良や京都の都から 東海道を通って、日立の国の都である石岡へ行くのルートがいくつかあるようですが、石岡からではどんどんと北へ向かっていくのにはどのようなルートが、いわゆる今でいう国道ですね、それはどのようなルートが考えられるか、そして、この近くで言うと、この中川を挟んで中の軍画があるとかね、近くにあるとか言われておりますが、その位置はどこかっていうと、中田一へ上がって、白石という地名があります。それは田屋の上になるんですね。今瓜面の方から水戸へ向かって豊場見過ぎに田屋入り口というのがあります。その先に、個人名を挙げるとあれはエネオスかな、吉田石油か何かありますね。その前の道を入っていきますと水道タンクですか、浄水場かな、あそこが白石城という城跡だったんです。これ佐竹の一族になるんですが、その辺りがこの辺のいわばインターチェンジ、と考えられる。そこからどのように、この日立の助川の方へ伸びたかということなんです。そこから日立の助川へ伸びるのと、それともう一つ日立不動機に出てくるのは平津の馬屋といいまして、昼間川の近く、大洗の近くに、大泥棒伝説がありますが、あそこに馬屋があったというルートは、だから向こうの海岸線から今の六号国道日立の方へ行ったルートと、それから内側の石岡から、中川を渡りを渡って白石へ入って、そこから 助川の方へ行った。 その途中に石橋という地名がありまして、石橋の馬屋というのがあるから、石橋にインターチェンジがあったとすると、中市にも石橋がある、東海にもある。それで この石橋はどこかっていう説がたくさんあるんですが、東海の方ではないかというけれども、それはもしかしたら平津の馬屋の方から来た海岸線からの馬屋かもしれない。この白石というところから日立の海岸線の方に向かったところの途中の石橋がもう一つ考えられるかもしれない。これもわからない。それぞれの人が推定していくわけ。そのような感動と合わせて、内陸部の東北へ向かう中心地がこの辺にあったんではないか。それが早くからの道路が、この下馬の道路発だけで、古代でしょ、それから中世が出てきて、江戸時代の、道路も何本も出てきてるんですよ、跡が。ですからそれだけをたどってもね、道路だけたどってもこの辺の変遷を探ることができるという、そういう点で瓜面地区は非常に注目されるところなんです。この北条政権がここを治めたということを注目したのが、今度は北条政権を倒して王政復興を実現させようとされた後醍醐天皇の新政権なんです。後醍醐天皇の新政権成立に協力するのが足利尊氏ですけれども、足利尊氏がこの常陸の国の守護になって支配権を握るんですね。そういう中にあって、常陸の国の中でどこが重要な地点かという時に挙げられたのがこの瓜面地区なんです。では足利尊氏の一族あるいは側近を瓜面へ置いたかっていうと、そうではない。誰が置かれたかというと、楠木正家なわけです。楠木正家がこの瓜面に置かれたということは、後醍醐天皇の政権がどこをこの碁石を並べるようにですね、どこに拠点をまた目を作っていけば勢力を拡大することができるか、こういう見方をしているわけです。そこで出てくるのはですね、楠木正家と足利尊氏は、特に大日本史の中では相対立するものとして描かれておりますね、取り上げられております。では南北朝時代のこの瓜面を考える上で、前提としてはこのようなところを見ておきたいと思うんですよ。11ページの4番目、元寇元年1331年の8月、楠木正成が笠置山に後醍醐天皇から召されて、弓矢取るみの面目何事かはこれに過ぎ、正成一人未だ生きてありと聞こしめせし、そうらわば西雲ついに開かるべしとおぼしめされ将来と頼もしげに申して、正成は河内へ帰りに行けりというのが太平記に出てくるんです。正成が呼ばれて、後醍醐天皇のために尽くしてくれないかと言われた時に、弓矢取る武士としての最高の面目です、で私が生きているということを聞かれたならば、まだ後醍醐天皇の御運は落ちておりませんよと、そう思ってくださいと言って一旦引き上げる。笠置山落城し、後醍醐天皇が捕らえられて、しかも赤坂城も落城し、この赤坂城や千早城のあるところは大阪府の富田林です。いやー驚きました。富田林話題になりましたね。私には身近な都市の名前でした。あれまだ少ない。いやこれ正成異常ですね、逃げ回ってて、どこ行っちゃったんだろうか。このこうしてですね、一旦後醍醐天皇方は敗れて沖の島へ、 元寇3年正月に、天皇はですね、後醍醐天皇は九州の豪族菊池武徳に臨時を下して、後醍醐天皇また我は朝廷のために尽くしてくれよと、なんとか奮闘してくれという臨時を直接賜って奮戦するが、やまなく戦死をしてしまうんです。この菊池武時に対して鈴木正成はですね、後醍醐天皇の神聖がですね実現したその功績は皆正成が第一党だとこぞって、正成を挙げた中で、正成はですね、一人直上により一命を落とせる者は武時入道なり、それぞれ天皇の命令を受けて合戦をし戦死をした者は菊池武時一人だ、中高最も大事たるか、後の者は命我々を含めて流れているではないかということ、これが正成の態度であったわけです。二月下旬、天皇が沖を脱出されて名は長年に迎えられる。そして戦場山へ、入られる。戦場山は鳥取、ここのところ台風水害で大変な思いをされておりますが、この鳥取の戦場山はね、登りやすいところではあります。城跡がはっきり残っております。これ外から見るとね、岩山なんですよ。皆さん福島県の霊山という霊がこもるの霊に山という、堀山の先になるかな、行かれたことがありますか。霊山と書きますね、霊山ですね、私らの呼び方というと。戦場山へ行ったのは先で、霊山へは後で行きました。その手びっくりしました。戦場山と霊山の山の姿が同じなんです。で、結局吉良が親王を迎えて北畠顕家公が籠もる霊山ですね、同じ勤王の山だなという思いをね持ったことがありますが、この戦場山へ迎えられて後醍醐天皇が待機、いわば待機している間に、2月は千早城が攻撃されて、しまうわけです。で、幕方はこの頃は常陸の前陣、織田は最初幕方ついてたんですね。伊藤、大和、宇佐美、二階堂、こういう連中、そうして、そのうちに、足利尊氏が後醍醐天皇方に寝返るということで、当時は寝返りに自分のためばかり考えてるんだとよく言うんですが、では楠木正成などはどう考えればいいのかと。やっぱり寝返らない者もいるし寝返る者もいる、それはいろんな常ではありますが、生き延びるためには寝返りも必要だといえばそれまでなんですが、これで高氏と書いたのは、はじめ高氏で後醍醐天皇から高原の一字をもらって尊いになるんですね。寝返ったんだからそれは不脱だということで、その後は高い低いの高にするのが筋ではないかということも言えるわけです。そしてこの5月8日には鎌倉が最終的に滅亡すると。折り面城は元寇3年には北条政権は新田義貞に討たれて、自害をすると。折り面の勢力もね、こうして折り面は、ちょっと途中先へ、走りましたが、北条から、後醍醐天皇方になる。で、後醍醐天皇としては11ページ最後の頃見ますと、陸奥の将軍に北畠親房を、顕家を置き、鎌倉には足利忠義を置く、高氏の弟ですね。で、高氏を 武蔵、常陸、下総の国司を呼ぶ下に任命した。弟忠義は遠江と相模を置いた。これがね、やはり重要な地点は側近でまた功績大きいものに与える。この日本国全体を見た場合に武蔵、常陸、下総、関東の重要地点、そして東海道の重要地点、遠江と相模を抑えるということ、そのような中で天武2年に旧徳宗陵の瓜面を国司は、足利尊氏ですが楠木正成に与えたんです。いかに瓜面を重視していたかということがこれで分かると思うんです。やがて正成は延元元年港川の戦いで戦死をする。正成は父の遺訓を奉じて追念して山津ということで桜井の駅有名な話が出てきます。9月には北畠近草一行が伊勢、大港から出港するも駿河の沖で遭難し、近草は偶然にも日立の国へということなのですが、果たしてこれは偶然であったかどうかというのもいろいろ論が問われるところです。もうお一人挙げておくと、親王として宗長親王、宗義親王という親王も一緒に、来られたんですが、これも遭難してそれを迎え受けたのが浜松のところにあった井伊直弼の先祖なんです。井伊直弼の先祖は宗長親王をお迎えしてお助けする。あの井伊家は勤王の家なの。決して朝廷をないがしろにするというような家ではない。それはその精神は井伊直弼まで続いているんですよ。あの幕末の政治状況の中で家康は直弼はやむなく異直調印に踏み切りましたけれども、根はやはり勤王ではあるんですよ。その辺がなかなか幕末の情勢複雑なの。その頃北畠近草が日立に入ってやがて、ここへね、日立あそこの お台入る前にですね、北畠近草が流れ、いわば遭難で流れ着いたというような勢力に対して、ここの佐竹の勢力なんかも大杉神社のある江戸崎近くの方へね、押し寄せてるんですよね。まあ、そういうこともこうありますが、やがて、織田はですね、幕方にいたんだけれども国司に慣れずして、後醍醐天皇方に味方したとも言われるし、処分を受けた藤原藤作という公家が織田へ流されていたので、その勤の精神を受けて勤の家になったと織田家は言われております。まあ、両方言われておりますが、織田城へ入ってそこで神農小闘記を書き上げる。これ簡単に神農小闘記って言いますが、合戦の合間に書くわけですよ。わずかな資料をもとにしてものすごい知識力であり、その何とかして日本の歴史を後醍醐天皇の王子後村上天皇に残したいものだという思いで書かれたわけです。ですから簡単に書斎で英語を浴びながら書くような小説ではないんですね。ものすごいものなんです。これが大きな力なんです。三國さんも感激する大きな働きになっていくんです。明治神話を生み出すのはこの本と言ってもいいくらい、やがて、織田城の合戦の間に、これどういう状況かと私は冗談だと思うんですが、北畠氏がこれ書いたよって誰かに見せるんですかね。そうしたところ、それがね、回し読みだっていうんですよ。そうするとそこで文字の読める階級はどのようなものであったか、兵隊たちは皆読めたのかどうかというのも論になってきますが、 で回し読みやって、あこれは大変だと、もし間違ったことを書いたら大変だというので席上へ移ってからもう一度構成し再考して書き上げていく、それだけ慎重になされたものであるわけです。後醍醐天皇は失意のまま、また高軍寺あたり敗れてですね、吉野へ先行する。そこで、先に、参りますが、この昭平2年という年に、津貫正綱、正成の子供ですね、これはよく太平記に出てきますから挙げておきましょうかね、正綱は後村方に天皇に申すと、右大をして日本国をしてですね、再び高価に着せしめんと干すと、朝廷の世の中にしたいと思うと、新年すでに宗二十歳になった、常に幽体の身をもって孤島がさんと時期を待つような、そういう、年齢になった、ついに不足の質にかからば、病にかかったならば神は不忠の神となり、下は不幸のことならぬことを恐る、父親の願いを破ることにもなる、奉公諸直を諸安政に来たり犯さんと、実に神が奉公の時なり、うんぬん、これはこの足利尊氏方がですね、後醍醐天皇方に攻撃を加えようとしていると、そういう時に、自分の忠を尽くさなければまさに、不忠となり父親の命にも背くと、実に神が時効の時なり、秋を時と呼ぶのは、重大な時を示すんですね、これはね、実に神が時効の秋なりなんて読んだんでは全然意味が通じない、時なりと呼ぶ、後醍醐天皇の御病を拝して告げて曰く、もう後醍醐天皇が亡くなられておりますから、戦もし利あらずばあえて生きて帰らず、私も生きてはおりません、正綱は同盟のそれぞれの名前を如意輪堂の壁に題し、私もここへ行ってまいりましたが、帰らずと兼ねて思えばあずさ弓、亡き数にいる名をぞとどむる、私も奮戦して、立派に戦死を遂げましょうというようなことですね。昭平3年1月、楠木正綱が史上の慌ての戦いで敗れる、これで23歳の生涯を閉じるわけですが、忠義の死でありました。では正成はどうか、大日本史に取り上げられてるんですよ、クロードというのは天皇の側近となって右近衛将軍に任せられる、延元元年正成に代わり兵を率いて日立に赴く、日立薬王院文書、日立清音寺文書、清音寺は城里ですかね、のところにその文書にあるので見ると、建文の2年11月頃か、売り面の地に気づきてよりしがいうのは、ここで初めて正家が売り面上を築いたのではなくて、ちょっと述べました、北条氏が現在の古売面城をある程度築いていた、そこへ入ったと思われるんです。そして続兵来たり住む正家、これは栄よりも向かいの方が正しいと思うんですが、うしてこれを破り俗称佐竹義冬および後藤元明を切り、正々大いに振るい入りの七郎次郎ら来たり属すと、これ薬王院文書から入りのが出てくるんですね。それから吉冬というのが戦死をすることになる、明年鎮守将軍源の明恵に従いて正常する、いうのは売り面を脱出して明恵とともに、東北へ行って、それから明恵が西へ下って戦い、そのまま四条縄手において摩擦らと共に戦勝したというのが楠木正家の生涯で、ごくこれも資料が少なくてはっきり書けない、大日本史においてもですね、楠木正家伝というのがありますが、ごくわずかなんです。 で、まあ、再現そのものを考えてみますと、楠木判官正成の大観とあるんですね、であるからもしかしたら正成の近くにおってその代わりに瓜面へ来たかというのが一つで、弘安年間という鎌倉後半の日立総社文書石岡にある総社神社の文書によると、日立の国司大左近の証言立花の遊んと見えると。立花は元は楠木は立花姓なんですね、源平桃吉のであるから、もしかしたら日立の国にいたのかもしれない、あるいは道徳が早く、河内の国大阪の方からやってきたのかもしれない。で、延元元年12月11日に瓜面城が陥落して脱出して東北へ行った。でそれと常福寺の文書にですね、常福寺の領地として慶長7年、これは、佐竹が去った後ですね、うちの首里手代楠木織部正明という、名前が入っている文書があるんですよ。そうするとこの楠木はどこから来た楠木なのかということもはっきりしないのですが、残ってこの辺にいたかと。瓜面に楠の木製ってありますか。楠木製がありますね。あの楠木の大元はどこまで遡ることができますかね。楠木と関係がありませんかね。そういうことも出てきます。しかもこの河内との連絡交流は密であったというのは、これまで述べてきたように瓜面は非常に、交通の要所でもあったというようなこと で、この瓜面城にの攻防に対して佐竹氏が佐竹氏と瓜面城に味方した人たちのことを、急ぎ眺めてみますね。そうするとね、中道時という名前が今まで出てきております。この中氏はどういう流れであるのかというと、まあ、藤原秀里の流れがここに入ってきていたということは先に述べましたが、その藤原秀里とはまた別に北家の流れを持つ大中富藤原氏が入っていた。それがこの大中富藤原氏の拠点があの中西城なんではないか。中西城は中道時の城ではなくて、大中富の城である。しかしあの城構えは南北朝時代のものではない。とするとあのあと修復が加えられている。あの大中富はどこへ行っちゃったのかというのもこれもはっきりしませんが、大中富家は瓜面に味方したと思われます。これから13ページ最後のページいきますが、ここに、藤原秀里流のことを記しておきました。この秀里流中氏はですね、太田山手小野崎になっていきます。それから中川辺という野口あたりですね、中川辺の野口に、住んだというのと、野口のちょっと裏尾瀬に近い方に中という地名を持ったところがあるのですが、その中に居城を持っていた中氏が後醍醐天皇方に立って藤原姓でありますから、瓜面方に味方することになった。そこで中道時、 これは江戸時代に初めて出てきた名前で、存在しないものだと言われております、しかしながらそのまあもし嘘でね作ったとしてもね、欲もこんなに改ざんしたもんだと思われるくらい、あの太田の真市小十字の裏山で処刑された一族が、こういうことが記されているかと思いきや、その中で道康という子供一人だけが生き延びてるんです。これは大きなあの課題でありまして、どうして中氏が瓜面に味方してやがて敗れたために佐竹に、処刑された。では同じく藤原家で味方した中氏の戸村城もありますが、戸村氏はなぜ全滅したのか、中氏だけはどうして一人助かったのか、こういう課題が私にもありますし、前々から言われました。こうなるとね、正成一族は全滅ですよ。子孫はおりません。それに対して中一族はそれこそ寝返って佐竹に助けられた、寝返ったのかわざと佐竹が助けたのか、その辺はいろいろ説の分かれるところですが、やがて助けられた道康の方が、下江戸へ領地をもらう。そこで江戸氏と次に名乗られて、この江戸氏がやがて川和田や水戸城を中心として栄えるようになっていくんですが、楠木正家瓜面方に味方したこの中氏、あるいは戸村氏、大中富氏、それは最終的にどうなっていくのかというようなことが課題として残ります。では南朝方に立ったのかどうかというのが、志津神社はその時どうだったのか、志津と言わず、中氏の菅谷あたりはどちらへついたのか、坂出あたりはどちらへついたのか、ぬかだはどちらへついたのか、こういうところがさっぱり分かりません、文書からは。しかしながら佐竹系であるとすれば、佐竹に味方したと考えるのは自然ではないかと思われますが、大乗性が結構こちらへ迫ってきております。戸村あたりはあの当時は瓜面に味方したわけですから、こういうことも考えられます。それからあの福島の方の相馬や広橋というのは南朝方に立ったというのは分かるんですが、ここでは文字を挙げておきませんが、北朝方はですね、佐竹の定吉ですね、吉厚、これらは完全にあの足利方、北朝方に、ついてるわけです。その中に伊賀の森光、佐竹幸津丸、入野の助房、石川氏、二階堂氏などは北朝方についたというのですが、瓜面に入っているのが入野の助房というのは、瓜面に味方したのか瓜面城で戦ったのか、これも一枚の文書しか残ってないし、写ししか残ってないのでわからない。佐竹幸津丸が南朝方に味方したという読み方をすれば、佐竹氏の中にも南朝方についた者もいるんだというようなことも言えるかもしれません。で、当時の情勢は佐竹は太田を拠点としていたと思いきや、この佐竹義冬という、定吉の子供はですね、戦死してるんですね、楠木正家軍にやられてるんです。それだけ当時の瓜面軍はかなりの勢力を持っていたということが言えると思います。一旦佐竹は太田を退いて、他宮ずっと奥の高倉の方に退いて、そこからまた攻撃を加えてるんですね。こういう足利方と瓜面を中心とする南朝方の勢力が 合戦を重ねるわけですが、まあ、戦いにあらずしてついには正家軍は敗れて東北へ押しのぐ。そうするとその後ですね、これがまたはっきりしないところですが、その後の折面城はどうなったか。佐竹氏が入ることになったか。佐竹の家臣である入之助さんがここに入り、やがてこの屋敷が上福寺の寺領に、寺領というか、お寺が建てられることになった。それまでは上福寺は、白蓮塚といわれる、日本沢をあるいは前の実は小学校のところに、上福寺があって、大火がで焼けてしまったために瓜面城に、やがてこの上福寺が入る。そうしたらあと瓜面城を守るのは誰ですか。そしてしかも現在あの瓜面の上福寺の周りが瓜面城になの跡になってますから、見事な堀が一部残ってますね。あれはこの南北朝時代の楠木正家軍がこもって戦った城にしてはおかしい。必ずその後修復がなされて、あの構えを見ると、あの戦国時代の城構えであるなると、落城した後あれだけのものを守っていく修復作業が行われていたはずだ。では誰が瓜面の中心になったのかっていうのは出てこないんですよ。それはね、佐竹は西の方に力を伸ばして石塚町、大山町、小葉町、みんな中川沿線に城を構えてますね。瓜面がそれだけ重要視されていたのに城主がいないんです。城主がいなくてお寺の土地になった。しかし、城の役割を持っていたというのであれば、それだけ重要な点であれば城主がいなければならない。それがわからない。どうして瓜面はそういう位置に落ちてしまったのかというか、みんな西の勢力が、西へ伸びた佐竹の勢力が小葉の方へ移ってしまったのかもしれない。この辺のことがよく分かりません。まだまだ分からないことがいっぱいあるんです。今まで言われていたことですね。そういう歴史の息吹を感じながら瓜面の人たちは今日まで過ごしてきた。そういう中で岩上知事、これが町のいわゆる町長さんから勇気を持って知事に挑戦した。何のスローガンであったか。四千阻止、四千阻止。相手は誰か。友末洋治、偉大なる今までの功績に大きい知事だった。昭和34年ですか、これはね、選挙が終わりました。私の隣は高校の友達、友末洋治の息子です。いや、中田はやられちゃったよ。四千阻止が効いちゃった。そうでしたね。以上で終わらせていただきたいと思います。
ちょうど時間ぴったり、ありがとうございます。先ほど言いましたように質問の時間と、させていただきます。